九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は三和工務店、山野純一。熊本県熊本市、その市街地を中心に蔵や古民家などの建物を新たなスタイルで現代に再生させる工務店の代表。上通りのアーケードの北に伸びる上之浦通りで100軒以上の店舗を手掛け、もともと住宅街だった一角を人の集まる人気スポットに変えた山野さんのその作品、建物に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
大きな白塗りの壁で蔵がそのままここにね、なんかこう再現したっていう感じの一の倉庫の前にいます、はい、ビアレストラン
やってるんですね。もともとお隣の山菓子っていうところで繭蔵として使われてたものを、今から33年ぐらい前にこちらに移築されてもらったんですよ。
これがこの上之浦通りでの最初のお仕事になるんですね。そうですね。
これを建てた時はもう本当に住宅地だったんで、はい、この辺りの町内会長さんとかから、あんたたちはバカバイてこんなところで商売がね成り立つわけがないたいって言われてたんですよ。
あ、じゃあそれぐらい割と唐突な感じでスタートされて、そうですね、はい、でその後いかがでした？
今でも週末は必ずウェイティングになるような30何年間賑わい続けています。これを持ってきた時がだいたい150歳ぐらいの建物だったんですよ。そしてもう今ここで33年経つんで、もう180何歳のおばあちゃんなんですけど、でも現役 で、
ね、
はい、建物で。
やっぱり建物ってやっぱりその中で人が楽しんでこそ生きる、
そうですね、わけですよね。ここも構造が全部見えてるんで、そこに住んでる人が気づけるシステムがあると思うんですよね。例えばシロアリが来たら粉が落ちてきたとか、雨が落ちてきたとか、そういうのがそこに住んでる人が気づけるシステムだと、その家はいつまででも長く持てると思うんですよね。
こういった古民家ですとか古いものの再生に力を入れるお気持ちっていうのはどういったところから来るんでしょう？
別にそんなこだわりはないんですけど、ただフラフラしてでも4本なしでその家が頑張って立ってると思うと、人のエゴで簡単に壊して駐車場にしてしまうっていうのはもったいないと思うんですよね。で、この蔵ももともと山菓子が捨てた蔵ですよね。もう壊しますって言って、でそれをお世辞と自分ともらいに行ってここに移築したわけですけど、よく考えるとその時にここのお世辞が捨てられる蔵をこっちに持ってきて助けてくれたわけですよね。とその時に助けた恩返しっていうか、今でもバリバリ賑わってその人たちの生活を守ってくれてると思うんです。一言で言うとその蔵の恩返しだと思うんですよ。
命拾いした蔵がね。
そうです、はい、
蔵の恩返しか。いや田原さん、山野さんの仕事って古いものへの愛が溢れていますよね。
そうですね、その建物と人をつなぐ橋渡しの役であり、ただつなぐだけじゃなくて、なんかこう演出家みたいな感じも受けましたね。
それにしてもその上之浦通りはもともと住宅街だったっておっしゃってましたけど、今あそこ本当おしゃれな店が立ち並んで、すごい雰囲気のいいとこですよね。
山野さんはその上之浦通りで100軒以上の店舗を手掛けて、町そのものを生まれ変わらせた立役者と言ってもいいと思います。この古い木の梁や柱を主役にした空間作り、これがすごく話題になって、この地域そのものがね、注目されるようになったそうです。
すごくおしゃれな雰囲気の、この洋服屋さんもそうですし、5軒ぐらいお店があるんですけれども。
そうですね、
これが一つの旅館だったんですか、もともと。
もともとお相撲さんとかが泊まってたような、やっぱり歴史のある100年以上経った建物で旅館をされてたんですけど、旅館を廃業されてすごく困られて、1999年にうちに相談に来られて、で これだけ大きいものをいっぺんにはね、うん、できなかったんですけど、うん、1件ずつ入れていって、はい、2000年の6月には5件とも全部入って、
その大きな旅館の一部からこうお店にしていかれたんですか。そうなんですよ、
はい、一円もお金がない方だったんで、うん、1件を入れてそこでお預かりした敷金を次のテナントのライフラインを満足させるのに使わせてもらって、次のテナントが入ったまたその敷金でここのライフラインを満足させたりとかやって、うんうん、お預かりしたお金でですね、うん、回させてもらったというか、それでここは収益がゼロだったんですけども、今は毎月収益が108万円大家さんに入るようなシステムになってます。
あ、店舗として入ってるこのお店が家賃として大家さんに払うわけですね。すごい、なんか誰も不幸せにならないというか、みんながハッピー。
そうですね、で大通りよりも家賃も安く設定しているので、うん、その田中も大家さんに感謝をするし、うん、大家さんももともと収益はゼロだったのに、うん、田中に感謝をするし、お互いにこう尊敬が生まれてくると思うんですよね。
あ、じゃあその栄屋旅館ですか、はい、それを潰して例えばただの駐車場にしちゃうとかっていうのではなく、この建物を生かして。
そうですね、もともとボロボロの家だったんですよ。旅館としてはもう成り立ってない建物だったんですよね。
田原さん、何にも収益のなかったところに108万円もの収益を生み出すって、山野さん本当錬金術師みたいですね。
そうですね、もう建物も生き残るし、田中さんは本当に素敵な空間でお店が持ってるし、割と安い家賃で、でもともと建物を持ってた人にはお金が入ってくるというね、本当ウィンウィンと言いますか、みんながハッピーなシステムをね作り出されて、で私お邪魔したドラゴブロカンテというお店は辰年の2000年にオープンしたということで、店内は竜をモチーフにした欄間ですとかハンガーですとかも小物に至るまで山野さんの遊び心があふれていましたね。ちなみに店のオーナーも山野さんももともと竜が大好きなマニアだったそうなんです。ここでクイズです、
はい、
そんな自分たちのことを彼らは何人と呼んでいたでしょうか。
竜マニア人。
正解、当てられてしまった。古くなって使えなくなった建物があって、さてこれどうしようかっていうと、まあ素人考えだともなくして駐車場にしちゃえば、まあ駐車場代が入るかなみたいな。
そうですね、もともとはほとんどがその依頼なんですよ。でもやっぱり駐車場するよりも自転車操業でもいいから、そこで頑張る若い人たちが入ってくれて自家発電をしてくれたらいいなと思って、テナントに変えていったということですね。
自家発電って面白いですね。若い人が自分の力で何とか小さくても輝くみたいな、ね、うん、
は
い、
アーケードなんかも一緒ですけど、公共のお金で何億円とかかけて上から何万ワットっていう光で当てても、そのお金がスイッチを切られたら真っ暗だと思うんですよ。でも1ワットでも2ワットでもそこでこう自家発電をしてるとぼんやりでも明かりがあって、それが1個が2個3個100、200となったらそれがもう面になって、それが強い街の条件だと思うんですよね。
本当ここの界隈はもう明かりが今灯ってる感じですよね。
そうですね、自ら自家発電をしている人たちばっかりです、
ちょっと散策してても本当覗きたいようなお店がいっぱいあって、これ全部ここが真っ平らな駐車場だったらなんと味気ないことになってたかと思うと。ですか。でもその絶対建物を壊さず駐車場にしないっていうその情熱っていうのはどこから湧いてくるんでしょう。
今まで本当に100年以上も誰かを支えてきたものが残ってるわけですよね、うん、それをもう本当に勝手に壊したりすると罰が当たるんじゃないかなと思うし、100年も200年も経ってるものはやっぱりその重さがあると思うんですよ、うん、
昨日今日のねものじゃないです
よね。そうなんですよ、その重さがやっぱりあると思うんですよね。
田原さん、そうやって自家発電をする人たちが点から面へと増えていって、今や多くの人でにぎわう熊本の名所となった上之浦通りが作られていったわけですね。
そうですね、本当にあの界隈を歩いてるとすごく心も落ち着くし好奇心もこう湧いてくるような、だからその古いものってっていうのがマイナスじゃなくてむしろプラスの価値を持ってね、建物なんかも存在してて、私たち古くなったから捨てるとか壊すとか簡単にしちゃいけないなって、そこに重ねられてきた時間の重みをプラスの価値に変えるっていうかな、その山野さんの手腕っていうのをすごく感じましたね。 古いものをこう再生するっていうのはどういうお仕事っていう感じですか？
家もそうですけど、百何十年とか経ってるとやっぱり柱も腐ったり虫がついたりいろいろ傷んだりするんですけども、でもプロの技で補強したりいろいろな命を吹っ込むことによって、一の倉庫で言えば180歳のおばあちゃんがなんかもうバリバリのマラソン選手になるぐらいの体力が復元するっていうか、そうやってまた次の世代に残していく体力が温存できるようなことかなと思ってます。
バリバリの現役なわけですもんね。
スプリンターです。
スプリンター、はい